はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はーい。連日、
はい。
お疲れ様です。
あ、お疲れ様。ラフランスさん、お待たせしましたとか
ね。あ、そうだね。真打ち登場じゃないの、俺。真打ち登場って、その全然見てへんがなって話ですけども。いやいやいや、ね、やったらええんちゃう言うたら、ほんまにやったから、おお、大したもんやなと思って、聞いておりますよ。
はいはい、ありがとうございます。
素晴らしい。国際映画祭。まあ
多分今日最後ですね。
あ、そうなの？
いや、どうせ前半しかやらないつもりで。いやいや、
そうだね。だから、う
ん、明日って今後と。そう、今日4日目で、明日5日目なんですけど、まあ折り返しぐらいなんですけど、まあ明日できたらやってもいいんですけど、明日できないんで、多分。
そう
か
な。
だから今日で多分おしまいだと思います。感
じ
です
ね。じゃあ最後ね、しっかり責任持ってやりましょうということですかね。
はい。という、これを収録してるのが、だから10月31日木曜日の遅い時間なんですけど、東京国際映画祭、デイリーレポート的な配信の4日目をやりたいってことですね。
すごいね。4日目言うても4本ちゃうからね。大したもんやで。
まあでもね、例年に比べれば僕見てない方なんで。
そう。
だから、これができるっていうのがあるんですけど。で、この4日目はですね、僕は2本見まして、で、ラフランさんは1本見て、ね、で、被ってないんで、だからその、
そうだね。
トータル3本をちょっと30分ぐらいで話したらなっていうとこなんですけど、まあちょっと時間ないんで早速行きますけど、
ね、行こう行こう、
はい。で、1本目が僕が、見た、今日の午後見た、コンペティション部門のトラフィックっていう作品で、これはですね、何回か前の東京国際映画祭のやっぱりコンペに来ていたテオドラ・アナ・ミハイっていう監督の新作、作品で、この人はルーマニアの人なんですけど、まあちょっとね、ルーマニア、ベルギー、オランダ合作みたいな作品で、ちょっとだけ作品を説明すると、その、ルーマニアの非常に貧しいような村の若者たちがいて、お金稼げないから、オランダに行って、出稼ぎしてですね。でもそこでもうまくお金もら、働いてるのにお金もらえなかったりして、で、いろいろあってですね、オランダの美術館で美術品を盗むって話。で、なんかあらすじ読むと、その、オランダの美術館で窃盗事件があったっていうのは本当のことで、なんかそれに基づいて作られたっていう作品って書いてあるんですけど、今日、監督と俳優の人の Q&A があって、話を聞くと、そんな基づくってことではなくて、インスパイアを受けたぐらいな作品ということを言っていて、その窃盗事件があったっていうのは本当なんだけど、そこから着想を得て、他の部分はほぼフィクションっていうような作りらしいですね。このテオドラ・アナ・ミハイっていう人は女性監督で、僕より年下ぐらいの人なんですけど、脚本を書いてるのがクリスティアン・ムンジウって人で、この人は同じくルーマニアのもう超ベテラン監督で、結構社会的背景の問題とかをドラマにするのが上手い人で、まあ4ヶ月と3週と2日って作品がものすごい有名なんですけど、最近の東京国際映画祭だとヨーロッパ新世紀っていう作品が公開、上映されて、多分日本公開もしたんですけど、その人は脚本書いてるんで、結構ね、クリスティアン・ムンジウっぽい作品。 いう感じがしたんですけど、うんうん、まあちょっとね、監督の持ち味がその描き方で出てるかなっていうところだったんで、
なんかこれはあれなの、ね、その、うん、窃盗の絵画盗む話って言ってるじゃないですか、はい、
うん、
それね、これはこの映画は何つったんですか、エンタメみたいな映画ってわけじゃないの、
じゃないですね
全然違うわけ
じゃないですよ、あの、うん、意外とそこを盗むところはさらっと終わっちゃうんですけど、
うん
う
ん、
もうね、すごい貧しい村の出身で、やっぱりね、あんまり、なんでしょうね、そこら辺の知識も何もないんですよ。その美術的価値のか、もう全然わかんないみたいな感じの若者たちが盗むんですけど、
うん
うん、もうね、彼らが思ってるその美術品の価値の桁が2桁くらい違うっていう。
ああ、盗んだもののな。
うん。こんぐらいで売れるかなみたいなことを言ってるのと、うん、本絶賛の価値がもう2桁とか違っていて、
うん、
そんな美術品が、あの、窃盗で手に入ったとして、
うん、
売れないんですよね、普通のルートだと。捕まっちゃうから。
そうだね、
はい。それがあんまり彼らは理解できてなくて、
うん、
っていうような話になってくっていうところですね。
うん、ドタバタなの？なんなん？
全然ドタバタじゃないですよ。すごいシリアスな。
重いの？
重いです、重いです。
完全に重い話なのか。
貧富の差みたいなところ、うん、
そこが一番フォーカスされてる
んで、はい、そうです、そうです、
はあ、なるほど、
だから、
うん、
そのね、格差があるからこういう事件が起こるし、
うん、
格差があるからたとえ盗みが成功したとしても、
うん、
こういうことになっちゃうよみたいなその描き方がされていて、ね、非常にね、あのね、うん、苦々しく見る感じにはなるところで、
あ、なるほど、うん
うん、で、まあ、前作、この監督の前作は日本で一般公開もしてるんで、まあ、この作品ももしかしたら日本公開するかもしれないなという作品ですね、
うん、でね、結構人いたわけ、うん、人入ってたの、
これは満席だったと思いますね。
ああ、そうなんです。あ、俺、それあれですね、今日予約しようと思ったら取られへんかったやつやわ。
うん、あ、そうなんですね。そうか、
もうすでに満席になってたと思いますね。まあ、もちろん今日の今日ですけどね。なるほどね。はいはい。
はい、で、うん、まあ、監督、その、2年前だかな、3年前だからの本編の時ってコロナ禍だったから来れなくて、だから、やっと東京来れたって、すごい喜んでたっていうところ。で、あの俳優2人もめっちゃ嬉しそうでしたね。なんか、日本公演で。
マリオのゴーカート乗ってんじゃん。と
本当、そんな感じ。そんな感じで。でもね、東京ある、多分、映画祭の会場の周りを歩いてたと思うんですけど、
うん、
それだけですごい楽しかったみたいなこと。
へぇ、ルーマニアの方でしたっけ。
あ、そうです、そうです。う
ん、ああ、なるほどね。
はい、こういう作品で、
はい、
うん、で、この作品はあと2回上映があって、
うん、
2回目が11月2日土曜日の21時5分っていう夜の
遅い時間、うん
うん。で、これはね、ヒューマントラストシネマ有楽町っていうちっちゃいところでやるんで、
うんう
ん、ゲストとかいないんですけど、あともう数席みたいな感じですね。
へぇ、やっぱ結構話題なんだね。
うん、で、もう3回目が11月4日月曜日の、うん、これは、振り替えの休みの日って人が多いと思うんですけど、ね、
うんうん
うん、この6時半、18時30分の丸の内と上だから大きいとこなんですけど、
うん、
まあ、端の方とか後ろの方は余ってるっていう感じで、
ちゃんとしないですよ、素晴らしいね。
うん、今日登壇された監督と俳優2人もこの3回目にもQ&A で登壇されるってことなんで、
はい、
こっちでね、Q&A とか 見たいって人はこの回をって思いますんで、ちょっとチェックしていただければって感じ、はい
は
い、
うん、なるほどね、うん、
です。
はい、素晴らしい。
で、じゃあもうサクサク2本目に行きますけど、2本目がフランスさんが見た作品で、
うん、あ、俺か、はいはい、
うん、ウィーメンズエンパワーメン 等部門というですね、まあ、今年新設された部門で上映された、マイ・デ・ゴールという作品、もうタイトルの意味すら僕には分かんないですけど、俺の作品を見られたということで、じゃあちょっとお任せしていいですかね。
そうですね。はいはいはい。そうですね。僕だけ、そうですね。今回2人とも別々のも見てますからね。うん。マイ・デ・ゴールは、前に配信、雑談の時にも僕確か出してたんですよね、この名前ね。マイ・デ・ゴール見たいって言ってて、で、今日たまたま、ちょっと今、僕、国際映画祭、ちょっとボランティアで手伝ってるのもあって、3時半ぐらいの回、3時半の回があったんですよ。3時半の回があったんで、3時半までだったんですよ、今日僕、手伝うのはね。だったから、このタイミングバッチリやんとかと思って、見に行く工程決めて予約したんですけど、思いがけず早終わって、しょうがないから外で映画一本見たってことなんですけど、野外でね。そうそうそうそう。で、これは東映の大きなところか、シネマ2かな、でっかいところでやってたやつなんですけど、これ俺前ここの劇場って確かね、僕ね、ロンペさんに去年ね、僕見れないんでって言って、チケット1枚、そう、トーテムも同じ場所で見てみたんですよね。うん、同じところでやったんですけど、このマイ・デ・ゴールはですね、前にも言ったんですけど、イランの、イランに住んでるアフガニスタン人の若い女の子が、ボクシング、いや、ムエタイですね、まあ、キックボクシングみたいなもんなんですけど、ムエタイの選手になる夢を追い求め、保守的な家族や周囲からの敵視に反旗を翻すっていうことな、いう映画だったんですよね。だったんですけど、で、これ僕、これ74分なの、これ。すっごい短い。で、74分なんですけど、僕ね、半分ぐらいずっとこれ、ドキュメンタリーって気づかないで見てたんですよね。
最近ねドキュメンタリー見てるのに、ね、
そうなの全然分からなかったこれドキュメンタリーで、たこれね感想書いてる人でね、ドキュメンタリーで最後まで気づかなかった人いるみたい、本当になんかね、伏線の回収が、いや伏線ってとかドキュメンタリーやここはアドリブだって、これほんまにこれ言ったら多分、あ、俺のことやなと思われる方いらっしゃると思うんで、あれですけど、いや、そのぐらいね、ちょっとドキュメンタリーにした撮り方が変わってるというか、映画みたい、ずっと映画と思ってた、僕、ほんまに。思ってたっていう撮り方してるんですけど、これはそうですね、イランにね、アフガンから、逃げてきた難民の人がいるんですね。で、その難民たちの、子供ですよね、10代の女の子の話で、その女の子が、いわゆるその親から、ちょっとこういろ、暴力受けたりとか、いろんなその、パスポートがなくて海外に行けないとか、いろんなその辛い状況があるわけですよ。で、辛い状況があって、その状況の中で、その自分がコツコツコツコツアルバイトして貯めたお金で、ムエタイを習いに行って、で、ムエタイのプロになるために頑張るっていう、話なんですけど、さっき言ったみたいに、これまずドキュメンタリーに見えないような撮り方してるっていうのは、もし見る機会があるんやったらぜひ見てほしいと思うんですけど、なんか全然その、例えばドキュメンタリーによくあるさ、カメラに向かって喋るとかさ、そういうの全くないのよ、全くないの、これ、全くないし、あとこの予告編も見てもらえば、予告編ね、多分ね、ボクシングの練習してる予告が多分国際映画祭で出て、見てもらえれば分かるんですけど、全然ドキュメンタリーみたいな撮り方してない、もうすごい、すっごい近くで撮ってるし、ボクシングのシーンも演技してるように見えるし。だからね、すごいね、全然すごい変わった撮り方してるから、その撮り方見てもすごい面白いですし、
あれですかね、最終ラウンドから撮って逆に編集してるみたいな
だからそれはロッキーファンやどんどんどんどんメイク撮ってくじゃねえんだよ俺とね、初めてそのエピソード聞いた時、俺はびっくりしたけど、おお、なるほど、さすがスタローンじゃねえんだよな ていう話じゃないんですけど、あのね、この映画ね、やっぱ確かにね、ムエタイをやるっていうところがキャッチーだから、多分みんな見ると思うんですよね。あの女の子が、そうそうそう。うん、
イランですよね、でもね。
イラン。
ムエタイのイメージですらないんです
よ、ね。ムエタイのイメージ全然ないでしょ。なんかあの、タイキックみたいなのやるイメージ。
タイ氏のイメージしかないです、僕な。
そうそうそう。でもね、まあ、なんかね、見てる感じやと、あの、キックボクシングっぽいんだよな。あの、服とかもちゃんと女の子だからさ、ちゃんとその、アマチュアやから、頭にもつけてる人は、あの、ヘッドセットみたいなのつけたりさ、してるから、あの、どうせ上ももちろん裸になったりしないですから、どっちか、なんかキックボクシングっぽい感じなんですよね、どっちかって。
でも、あの、画像を見てる感じだと、あれですよね。うんうん、やっぱ髪の毛を出しちゃいけないと
か、そうそうそう、そうなの、そうなの、
肌を出しちゃいけないっていうのは守ってるってことですよね。
そういうこと、そういうこと。うん、だからまあそのイランの、まあイランに住んでるんだけど、まあアフガンのいわゆるその何ですかね、こうイスラム原理主義みたいなもののルールで縛られてる、まあ女性ですよね、女性の問題みたいなことがすごく描かれてるんだけど、まあこれはねぜひ見てほしいのは、あの、内容とか読むとね、もう辛い話に見えるわけ。あの、要はその、こう、まず難民であって、で、親から虐待を受けてて、で、その、どこにも行けなくてとかっていう、その、なんていうかな、それが、すべてが、なんていうかな、こう、全部辛いことにしか見えないんですよ。この、あの、内容を読むとね。でもね、これ、ぜひ見てほしくて、見るとね、そんな風には描かれてなくてさ、この映画って。この間もそんな話したと思うんやけど、あの、映画監督の意図はそこじゃないんだなっていうのがすごくよくわかるんですよ。とにかくこの頃だってね、Z 世代って僕、あの、日本だけちゃうんや言い方と思うんだけど、あの、10代、この頃らの世代の女の子って、なんかその監督、これないんですよ、Q&A がなくて。Q&A ぜひ聞きたかったんだけど、監督の、まあ一応インタビューとか見たんですけど、監督はこういうその、若い女の子たちっていうのは、その今の僕らの世代とかとは全く違う考え方をしてるっていうところが、あの、すごく興味を持ったらしくて、そういう描き方をこれすごくされてて、あの、こう辛いっていう映画になってないってことですよね、うん、でそこが結構見どころになってると思ってて、すごいね、この10代の女の子の話になってんすよ、これが、うん、でそこが、あの、この監督の意図だったりするんだろうなっていうのをね、ちょっと汲み取りながら見てもらえるとすごい刺さるだろうなっていう思う映画かな、うん、ちょっとだからこれあれやろ、だから後でまた話すもんね、これアフターっていうか映画祭終わってから、
はい、なんか選ばれればそうですね、
選ばれれば、俺これしか見てないから多分これ、
いや、まあ、まあ、他のも見るのかもな
って、ね、あ、そうかそうか、うん、そうだね、うん、なんかね、10代の女の子の今の10代の女の子ってみんなこういうことをこういうふうに考えたりするし、こういうことでなんかそのお互いの境遇みたいなものをこう乗り換えようとするっていう、深刻に考えない、深刻真っ只中の話やねんけど、あの、周りのみんなが思ってるほど本人たちの気持ちは軽やかだみたいな、そういう描き方をしてるから、そういう意図を持って監督も撮られてるっていうことみたいなんで、そういうところをね、見てもらうと、本当にね、この子らのね、一生懸命練習してるところとかがね、もうグッときますから。もうこれ、う
ん、最初は何人かいるってことですね、これ、ね、あの、
いるいるいる、うん、そうそう、あの、主人公は一人なんだけど、その取り巻く女友達がいっぱいいるんですよ、
うん、
でその女友達とのやり取りみたいなものが、あの、出てくるんで、
うん
うん、でその辺のね、ああ、この子らがみんななんか、あの、そのなんていうの、戸籍の問題がみんな適当なんですって、向こうってイランとかって、だから全員、あの、元旦生まれになってるっていう、
そんな、あ、昔みたいな。
そうそうそう、でまあ彼女らはだから難民であるからこそね、ここにしか入れない、まあ、どこにも行けないとかね、うん、そういう問題の中でも、まああれだよね、スポーツに打ち込むってことがどんだけ自分たちにとって救いになるか、それもボクシングっていうのはすごくピュアな、純粋に何ていうのか、その自分の気持ちをぶつけられるスポーツだっていうところも結構でかいと、うんうん、だから彼女はこうグローブつけて殴るっていうことに自分の今の気持ちを全部ぶつけるみたいな話になってるってことかな。 そういう映画になってると思いますんでね、これぜひ見てもらいたいな。本当にこれね、アフガンの難民とかね、この後調べるとね、すごい、あの、わあ、そんな状況になってるんやとかって思ったりするからね、うん、そのきっかけにもなればなと思うんでね、ぜひ見てもらいたいと思いますね。はい、
はい、そういう作品が、うん、もう一回上映がありまして、あるある、うんうん、それが、11月4日月曜日の21時50分だから、相当遅いんですけど、うん、あ、そうなんですけど、あの、これめっちゃ遅い時間だな、からだなとは思うんですけど、まあ74分だから大丈夫っていうところですよね。うん
そうですね、俺なんか、あの、これもうちょっと分かれんところあったから、うん、これもうちょっと見たらもう分かるかもと思ったら、もうエンドロール出てた、ああ終わってもうたなんかするしまったっていう
なるほど、
遅かった、追いつくの遅かった、俺の気持ちがとかと思ってあっという間に終わってもうた
あ、ね、ドキュメンタリーはね、そのラフランさん結構調べますけど、その調べるきっかけが
なるなる、
まあいいっていうところもありますからね。
なるけどね、あのね、うん、監督の意図を、この映画こそ Q&A 聞きたかったよ。
ああ、
あの全然違うよ。あのなんていうのかな、その背景だけ調べると、そう、背景だ、背景じゃないから、映画って背景じゃないからさ、
うん、
描いてることはよくロンペさんが言うじゃん。
うん、
背景じゃなくて描いてることを、監督の描いてることがこれやってことやからさ、うんうん、
じゃあ、ね、か監督のなんかインスタとか見つけて DM とか送って
みる、ね、DM 送った、
うん、ペルシャ語かなんかで DM 送ってみ
る、ね、書けるか、逆やんけ、書けるか、そんなもん、英語喋れる監督、うん、まあそんな感じですということですね、はい、
はい、
次
行
こう、はい、お願いします。
で3本目に紹介するのが、僕が今日2本目に見た作品で、これは、新作じゃなくて旧作なんですけど、日本シネマナウ、監督特集という、部門、特集があって、それが、今年は入江雄監督の特集がありますということで、入江雄監督の作品が今年5作品特集上映されるんですけど、その中の1本の太陽って作品を見ましたっていう。ですね、
うん、それ初めて見たの？
いや、なことないです。あの、公開に何回か見てるんですけど。
見てるんかい。
うん、だからもう、まあ、スクリーン、この太陽って、あの、入江雄監督の、うん、あの、まあ、代表作って埼玉のラッパーとかだと思うんですけど、
あ、埼玉やってないか？
あ、やってません、
ね。で、埼玉のラッパ
ーは、うん、あの、いろいろ特集とかでかかることあるんですけど、
うん、
太陽ってね、あんまりと、その、リバイバルとかでかかんないんですよね、特集とかで。
なるほど。
だから結構見る機会なくて、おって思って、行けたら行こうかなって思って、うん、んですよ、
うん、
で、あの、実はこれの裏に、あの、入江雄監督とジョニー・トー監督の対談があって、
うん、
僕は、うんうん、それに申し込んでたんですけど、あの、メールがまた今年も来なかったんで、あの、
そうか、う
ん、去年のフェルダンに続いて今年も来なかったんで、あ、じゃあもうしょうがないから太陽撮ろうと思って太陽撮ったんですけど、うん、あのね、めちゃくちゃ良かったっすね、これね。
ああ、そうなんだ。
うん、僕、入江雄監督の作品、まあ一応全部見てるんですけど、うん、あの、その中で、あの、多分ベスト3に入るんですよ、この太陽って。
で、どんな話な、これ。うん、
これは、近未来の話、あの、もうね、これの舞台なら2050年とか2051年の話なんですけど、
うん、
もうね、ウイルスが、これコロナ前の作品ですけど、うん、ウイルスが、うん、あの、蔓延しちゃって、
うん、
結構な人類が死んでる世界。
ああ、なるほど。
なんですよ。
SF やんじゃん、
う
ん。
あ、そうそうそう。SF です、
完全に。
で、なんかそのウイルスによって、あの、うん、なんか進化した人類っていうのと、その進化してない、うん、まだその感染してない、あの、人類っていうのが二分してる世界みたいな感じ。
へえ。
感じの、まあその、うん、世界を描く作品なんですけど、
うん、
あのね、だから本当にまさかこんな、本当にパンデミックみたいなことが起きると思ってない
そうか
頃に描かれた作品だから、
うん、
やっぱ今見るとちょっとね、おって思うような描写とかも結構あって、
うん、
あの、良かったし、うん、あの、あの、アフラさんいつも泣きましたって僕に言うけど、あの、 僕ね、この映画、多分スクリーンで見るの3回目なんですけど、全部同じ場所で泣いてるんですよ、僕ね。
いや、それは、いや、まあ、それは、そう、まあ、なるほど。
もうね、泣くなって思いながら見てるんですけど、あ、やっぱ今回も泣いちゃったなと思っ
そんなんでも同じとこで泣くんやから、毎回毎回、もうちょい、ま、手前が早くなるやろ。だって、その、来んの分かってんねんから。
ね、それちょっと、まさにその通りで、その場面につながるような伏線みたいのが結構中盤ぐらいあるんですね。
そうやんな。
僕そこで結構ね、うるっ
そう
て
や
き
ろ
ちゃう
な。
の。
そうやろな。もうだから10回目ぐらいになったらもう冒頭から泣くことになるからね。そういうのって繰り返していくとな。
いやでも
じゃあ
ね、
今日は3回目やから、多分今日があれやろ、一番泣く時間が長かったわけやろ。だから。
そうか
今
も
まし
れ
でで。
ないですね。いや、でもね、本当にね、めちゃくちゃ良くて、スクリーンも長かったし、ちょっとね、まあ、見たいなとは思ってたんですけど、見れてよかったなって感じではあったってことですね。
なるほどね。
で、
公開だけ？公開させた、Q&A とかないの？
ありました、あります。
あっ
今
たん
回
だ。
の井上裕監督の特集は全部井上裕監督の
あ、
Q&A が
ご
つ
本
くん
人の。
で、
ああ、素晴らしい。
僕ね、井上監督の Q&A は、なるべく最初に手を挙げて質問しようと思ってるんで、今日も一番をゲットしてせ、せ、あの、質
あ、
問しました
話し
ね、
た
今。
の？へえ、素晴らしい。
まあちょっと、公開されるのかわかんないですけど、ちょっとね、聞けてよかったなって思ったんですね。で、まあ、特殊上映1回ずつの上映なんで、もう太陽の上映はないんですけど、
そうか。
井上裕監督の特集としてはまだあと3作品残っていて、それがさっき言ったその SR 埼玉のラッパーって作品が映画としては3作品あるんですけど、その3作品が全部、11月4日、月曜日、
月曜日な。
振り返りの休みの日の月曜日に、1作目が13時5分、2作目2が15時45分。で、3作目の SR 埼玉のラッパー、ロードサイドの逃亡者が18時40分からとなっておりまして、すべてまだチケット買えますし、すべて井上監督の Q&A につきますっていうところ
なるほど。
で
なかなか3本全部見たら高いな。すごいな、でもな。
でもね、これ、まあ、
安いの？
この配信を、学生の人が聞いてるかどうかわかんないですけど、学生って当日700円なんですよね。
ほんまやね。それは安いな。まあ、
だ
それは
から、
そうか。
学生の人、大学生とかでもいいと思うんですけど、3本見ても、
そう
3、
だ
7、
ね。
21？ これ絶対安いんですよ。
そうだね。監督の話も聞けてな。
そう、だからめちゃくちゃいいなとは、学生の人はいいなとは思いますけど、ちょっとね、この配信を学生の人が聞いてるかどうかわかんないですけど、聞いてた
なん
ら、
か、ランドセルかなんかしょって行ってみたらええやんか。
絶対学生証の提示があると思います
学生証偽造して行ってみたら
なん
無
か、
理か。
参考書みたいなやつですか？
参考偽造して。なるほどね。
で、僕は、さっきその3作言った、3作目、SR 埼玉のラッパー、ロードサイドの逃亡者は、スケジュール合うんで見に行きますんで、もうチケット取ってますっていう感じ。これね、3作目は僕の出演作になりますんで、
そうなの？へえ、出てんねや。
出演したら、ね、
笑うの、そりゃ。
笑ってんと思いますけど、
ちゃんと映ってんの？
知ってますよ。僕にはどこに映ってるかわかる。
なるほどな。へえ、すごいね。いや、もうじゃあぜひね、シネマクティフファンの方はね、それぜひ見逃すなと。論平を探せでしょ？見逃すなってことでしょ？素晴らしい
ね、
ね。
配信とかで止めながら見てもわかんないって言われますからね、なんか。
そんなちっちゃいのかよ。なるほど。いいですね。
ぜひぜひ、3部作ね、またスクリーンで見ると違うと思いますんで、でかい画面で見てほしいなっていうと思いますんで、よろしくお願いしま
素晴らしいですね。
す。で、まあ、さっき言ったように、多分この、 即日、デイリーレポが多分今回最後だと思うんですけど、
はい、
またね、この映画祭終わってから、振り返りみたいな感じで、皆さんに一本ずつ話してもらうのをやりたいんで、
そうだね。
ぜひ、これ喋りたいって人とかいたら、
そうだね。あれじゃないですか、僕らの知り合いでも、もちろん、ロベさんの知り合いの方もたくさん見に行かれてるしね、ね、だからね、その辺の話は個別にゆっくり聞いて、
はい、
ね、そういう回もできればいいですよね。
そうですね。
見
てる本数少ない人とかが早もがちだと思うんで、いっぱい見てる人の作品選びは後回しにしますんで。
優先してもらえるそうですよ。一、はい、回しか見てない人が。
はい、
はいはいはい。いいじゃないですか。
なんで、ちょっとね、声かけていただければと思いますし、ちょっと僕の方から声かける人もいると思いますんで、よろしくお願いします。感じですね。
そうですね。うん。ちょっとだけ、はい、まあ、結構、あれですよね、まあ、後半に映画祭入ってきてますけど、さっきから、まあ、言ってるように日比谷有楽町界隈での映画館がみんな映画祭のためにやって公開してるじゃないですか、してるし、はい、で、有楽町の駅前は、まあ、チケット売り場があって、そこにまあ映画のポスターとか予告編とかも流れてるのもあるし、で日比谷はミッドタウンですよね、ミッドタウン日比谷の前には、まあ、屋外上映でやってるので、多分週最後までずっとこう朝から晩までいろんな映画をタダで見れるのもやってたりするから、ね、チケット1枚目と2枚目の間に3時間ぐらい空いてたとしても、そこでいろんな映画を見ながら時間潰してもできますからね。
まあね、ただだから途中だけ見てもいいしっていう、ね、
そうそうそうそう、
見たことある映画でもなんか、
うん、
時間潰しに見てるのもいいですよね。
うん、だからその待ち合わせとかしてもらってね、そこで見て、あ、こんなんやってんだったら今度見に行こうとか思ってもらってもしてくれ、なんか結構なんとかね、まあ僕ら今見た映画を一生懸命説明するっていう4日間やったと思うんやけどさ、
うん、
雰囲気ね、楽しんでもらえるのがいいと思いますよね。映画祭っていう雰囲気があの辺に行くとやってるなって感じしますからね。さっき言ったみたいに、ほら、マリオカート乗ってる監督とかいるかもしれませんしね。それこそ日比谷公園にペドゥナ出没してる可能性もありますからね。まあ、ペドゥナ氏は今回来てませんけども。
来てないですから、これね。
トニー・レオンとかがその辺の居酒屋で飲んでる可能性ありますからね。
会いたいな、それは。
そうでしょ、だからまあ、日比谷界隈に遊びに来ていただいてね、映画祭の雰囲気をね、楽しんでもらえればいいんじゃないかなってことでね。そしたらね、ロンベさんとかも頻繁にこのうろちょろしてるはずですからね。
そうですね。
だ
いたい、あって思われる。
そうね。
僕の顔知ってる人はですからね。
そうだね。だからまあ、リアルロンペを探せば来年やってもらえればいいんじゃない。まあ、もしくは後半もいるはずですからね。
うん。
そんな感じじゃないですか。
はい。まあ、ちょっとね。はい、まあ、後半ありますけど、ちょっと一本でも見ていただければと思います
ね。そうね、今日この4日間で説明していただいたやつはもう一回見れる可能性があるわけでしょ、そのためにやってないもんね。
そうです、
はい、だからまあこれ聞いていただいて興味のある映画はぜひ後半、来週ですか、月間までか、はい、やってるはずやからぜひ見てくださいということですよね。
はい、
素晴らしい。
というわけで、ちょっと今年からね、やってみましたけど、アフランさんに言われてやってみましたけどっていう感じ。
そうね、そう。いや、よく頑張ったよ。よく頑張っ、はい、どの位置から言うとんねん、俺は。いやいや、いいと思う。速報性はいいよ。それも絶対見れ、また見れるからね。いいと思います。来年もやってください。
やってみたいと思いますんで。
はい。はい。
というわけで、4日目ありがとうございました。
いえいえ、とんでもない。はい。
あ、
ご苦労様、4日間ね。
はい、ありがとうございます。はい。はい、というわけで、東京国際映画祭4日目の速報でした、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。